1ページ表紙の説明特集私立岡谷美術考古館移転開館10周年館のお宝を紹介します。今月の表紙明治40年に天皇外都遺跡で発見され貴重な文化財として東京国立博物館に展示されていた玉類が115年ぶりに里帰り展示されます。弥生のロマンを感じに、岡谷美術考古館に行ってみませんか？表紙の一番下には、岡谷市公式ホームページ、広報岡谷の QR コードがあります。また、岡谷市公式 SNS として、Facebook、LINE、YouTube の QR コードがあります。表紙の写真の説明。今月の表紙は、背景が白一色です。表紙の下半分あたりに、今回里帰り展示されている大小の勾玉や水晶製小玉、糸でつなげられてネックレスのようになったたくさんの菅玉の写真があります。勾玉は緑色や青色、水晶製小玉は透き通った淡いピンク色、菅玉は鮮やかな赤色や緑色や黄緑色をしています。こうした玉類と一緒に発見されたと言われている赤茶色の後円部の欠けた壺型土器の写真もあります。どちらも白地の背景に色彩の鮮やかさが映える写真となっています。また、今月号の表紙の文字は、勾玉を連想させる青緑色で書かれています。表紙の写真の説明、終わり。2ページから7ページ。特集、私立岡谷美術考古館、移転開館10周年。特集、私立岡谷美術考古館、移転開館10周年、館のお宝を紹介します。動画館通りにある私立岡谷美術考古館を正面から撮った全体の写真があります。私立岡谷美術考古館は、郷土岡谷市の文化遺産、特に美術作品、考古資料などを収集、保存、展示し、文化の向上を図る目的で昭和45年に誕生しました。その後、文化を核にした街づくりの拠点の一つとして現在の場所に移転し10年が経ちます。この間、美術、考古を含め様々な展示を行い、郷土が誇る芸術作品を市民の皆さんに紹介してきました。10周年記念企画展、岡谷美術の巨匠たちに合わせ、岡谷市が生み育んだ芸術作品と代表的な出土品を紹介します。ぜひ足を運んで、これらをはじめとする貴重な作品に直に触れ、岡谷の文化と芸術を感じてください。諏訪地域には縄文時代の遺跡が多くあり、平成30年5月には、星降る中部高地の縄文世界、数千年を遡る黒曜石と縄文人に出会う旅として、諏訪地域から山梨県に至る14市町村の遺跡が日本遺産に認定されました。私立岡谷美術考古館にも、国重要文化財の顔面取っ手付き深鉢型土器や貴重な資料が多数収蔵展示されています。同館が現在の地に移転して今年で10周年となることを記念し、多彩な企画展を開催します。インフォメーション、10周年記念企画展、岡谷美術の巨匠たち、会期、開催中、10月1日日曜日まで。明治以降、多くの美術作家を輩出してきた岡谷の美術界の礎を築いた作家たちの作品を紹介しながら、岡谷美術の歴史を振り返ります。武井吉太郎の版画作品、仏塔が紹介されています。美術、6年の収蔵作品が写真とともに紹介されています。1、諏訪湖風景、高橋定一郎。島諏訪のあたりから諏訪湖を描いた作品です。風景を面で切り取ったような描き方が端正な雰囲気をもたらしています。高橋定一郎の晩年の特徴がよく現れた傑作です。制作年、1954年。サイズ 116.7×91センチ。材質、油彩、キャンバス。畑の風景の向こうに山を背にした諏訪湖が描かれています。青空の下、キラキラと光る湖面に小舟が何艘も浮かんでいます。2. 水辺の秋、総出森を。油彩画を思わせる構成的な画面や力強い筆致は総出の特徴の一つです。制作年1967年。サイズ 72.7×100センチ。 材質、水彩、紙。民家の赤い屋根や木々の緑、青い空、白い雲などが水面に映り、美しい色彩を表している作品です。 3.95:1 根岸義郎。面のキャンバスに様々な色の絵の具を染み込ませて描いています。これはカラーフィールドペインティングという色だけで構成された現代絵画で、根岸は日本ではその分野の代表的な作家です。制作年1995年。サイズ 200×270センチ。 材質、アクリル、キャンバス。赤、青、黄色という強い色をぼかしたり曲線をつけたりして、キャンバスいっぱいに色彩が踊っているような作品です。4. 黎明、武井直也。ギリシャ彫刻を思わせる古典的な雰囲気と神秘的な表情を特徴とし、大理石の風合いが美しい彫刻です。武井直也はブロンズ彫刻のほかに大理石彫刻にも名作を残した数少ない作家の一人です。制作年1938年。サイズ、高さ97センチ。材質、大理石。高さ97センチの大きな裸婦像です。右手を上げ、頭の後ろに回し、体をねじった姿勢で、大理石の乳白色が美しさをより表現しています。 5. 老型藩手動水盤、泉雄星。中国の青銅器、カナエの様式を受け継いだ作品です。三本の足は重足、獣の足を表し、みずみずしさと躍動感を伝えます。朱色のまだら模様の美しさも見どころです。制作年、1940年。サイズ、高さ16センチ、直径29センチ。材質、ブロンズ。焦げ茶色のブロンズの表面を炭で覆って溶ける寸前まで焼いて研磨することで赤色となる手動という模様が印象的な作品です。 6. ツインカラーズ、セプテンバー8th 2003。辰野戸恵子。辰野戸恵子は日本の現代美術を牽引してきた画家です。この作品は辰野の代表作の一つです。輝くような鮮やかな色彩と迫力ある立体感は、薄い油絵の具を何層にも塗り重ねてできたものです。制作年、2003年。サイズ、181.8×227.3センチ。材質、油彩、キャンバス。光沢のある鮮やかな青と金色2色で立体的な円柱を描いた作品です。考古。奥への遺跡で出土した土器や土偶が4点紹介されています。1. 有効つばつき土器。出土、加条寺遺跡、岡谷市港。後円部に規則的に穴が開けられており、赤く塗装されています。かなり大型であり、珍しい文様があるのも特徴です。長野県宝。縄文時代中期。サイズ、高さ 46.8センチ。 広い後円部と丸みを持った胴の赤茶色の大きな土器です。胴の部分にはくねくねとした曲線が全体に施されています。 2. 顔面取っ手付き深鉢型土器。出土、海戸遺跡、岡谷市天竜町。外側を向いた顔面、くびれた奇形が美しく、1989年に 国指定重要文化財となりました。顔面取って土器の後円部にある装飾のついた土器は、甲府盆地東部から八ヶ岳山麓や稲田にかけて同時期の遺跡から出土していますが、その多くは顔面が内側を向いています。国指定重要文化財。縄文時代中期。サイズ、高さ43センチ。赤茶色の広い後円部に大きな顔面取っ手がつき、ひょうたんのようにくびれた深鉢型の土器です。顔面は吊り上がった目、やや上向きの鼻が印象的です。3、壺を持つ妊婦土偶。出土、目切り遺跡。岡谷市おさち。妊婦を思わせる外見や壺のようなものを持っている特徴から、豊穣や収穫の女神像と考えられています。岡谷市指定文化財。縄文時代中期。サイズ、高さ 14.9 センチ。左手に壺のようなものを持って立っている土偶です。お腹が大きく丸く膨らんでいます。4、小型土偶。出土、花城寺遺跡、岡谷市港。しゃがんだ姿勢はお産の姿を表していると考えられています。これと似た少し大きな土偶が川岸の広畑遺跡から出土しています。縄文時代中期。サイズ、高さ4センチ。わずか4センチの手のひらサイズの土偶です。目や口、鼻も表現されていて、とても愛らしく可愛らしい土偶です。明治40年に天皇外都遺跡で発見された玉類は、弥生時代を代表する貴重な文化財として東京国立博物館に移され、長い間収蔵展示されてきました。今回の移転10周年を記念し、115年ぶりの里帰りを果たした玉類を期間限定で一堂に展示します。インフォメーション。10周年記念企画展。天皇外都遺跡の勾玉・菅玉。東京国立博物館から115年ぶりの里帰り。会期、開催中、9月18日月曜日祝日まで。東京国立博物館所蔵の岡谷市天皇外都遺跡出土の玉類を展示しています。本展は国立博物館収蔵品貸与促進事業の特別協力を受けています。この事業は、国立博物館が全国の美術館、博物館に対し、地域ゆかりの収蔵品を貸し出し、文化財活用センターが輸送費等を支出する事業です。独立行政法人、国立文化財機構、文化財活用センター、東京国立博物館、東京ナショナルミュージアム、QR コードがあります。公庫、115年ぶりのお帰り、帰ってきた、まがたま、くだたま。いつ、どこで発見？そして、どうして東京へ？明治40年8月、天皇外都遺跡。現在の中央通りとなる村道の開通工事中に、一つの壺が発見されました。発掘の際に壺は割れてしまいましたが、その中には300個以上の玉類が入っていました。発見された貴重な玉類は弥生時代のものとされ、当時の平野村役場、長野県庁を経由して、帝室博物館、現在の東京国立博物館に金30円で買い上げられ、現在まで収蔵展示されています。本町中央町交差点近くにある天皇外都遺跡の地図があります。今回里帰りした玉類、東京国立博物館所蔵、イメージ、TNM、イメージアーカイブス。表紙の写真と同じ玉類の写真があります。どの石にも穴が開けられており、特に菅玉は直径2、3ミリの石に1から 1.5 ミリの穴が開けられており、その高度な技術に驚かされます。市立岡谷美術考古館での展示の様子の写真が2枚あります。1枚はガラスケースに収められて展示されている様子です。 もう一枚は紫色の布の上に、今回里帰りした玉類が、勾玉、菅玉、水晶製小玉と分けられて展示されている様子の写真です。そしてその写真の隣に、10個の糸でつなげられた水晶製小玉の写真があります。また、4つの大型の勾玉の写真もあります。勾玉は、緑色、乳白色、明るい青色、赤茶色の色をしています。弥生時代、岡谷には国があった？里帰りした天皇外都遺跡の玉類。勾玉66個、管玉283個、水晶製小玉10個、壺形土器など。これほど大量の玉類が出土した例は県内でも珍しく、大変貴重なもので、勾玉は紅玉製、管玉は緑色の碧玉製と赤色の鉄石英製で、どれも岡谷の周辺には原料となる石がありません。では、この玉類はどこからやってきたのでしょうか。弥生時代中期に玉類が加工されていた遺跡は、北信地域や佐渡を含む越後、北陸地方で知られています。これらの場所の近くにはその原石があり、加工された形も似ています。水晶製小玉は、現在の京都府京丹後市の遺跡で加工されたものとよく似ており、近畿地方以外で発見されることは稀で、岡谷で発見されたことは大きな意味を持ちます。綺麗な形に整えられた貴重な玉類は、ネックレスなどの装飾品として用いられたと考えられており、それを持つことができたのは大きな権力を有した集団、または大きみのような存在でした。橋原遺跡の稲作と玉類発見の謎。もう一つ、岡谷の弥生を知ることができるのは橋原遺跡です。弥生時代後期の集落遺跡で、昭和53年から55年の大規模な発掘調査では、弥生土器や石器、石包丁、石斧など、炭化米約48リットルなどの遺物が出土したほか、縦穴住居跡が58棟見つかりました。この時発掘されたのは遺跡の一部であり、水田の跡は見つかっていませんが、橋原には稲作を中心とした大規模な集落があったと考えられます。これらのことから、弥生時代の岡谷には、周辺と比べて大きな力があり、国と呼べるような大規模な集落があったと考えられます。橋原橋交差点から天竜川を渡った場所にある橋原遺跡の地図があります。
美術。市立岡谷美術考古館では、美術作品を展示するだけでなく、新人作家の発掘、育成のための活動や、市民の皆さんに美術を身近に感じ、楽しんでもらえるよう、ワークショップを開催するなどの様々な取り組みを行っています。次の10年に向けて新たな挑戦。新人作家発掘プロジェクト。育成展。作家として認知されるためには、多くの人に作品を見てもらう機会が必要ですが、若手や駆け出しの作家には展示会場の長期確保は大きな負担となります。そのため、市立岡谷美術考古館では、平成30年度から新人作家を発掘することを目的とした若手アーティスト育成展を開催し、市内出身及び在住、または当市に関わる題材を扱う将来性のある若手作家に作品公開の場を提供し、さらなる飛躍のきっかけとなるよう支援してきました。令和3年度からは年齢制限をなくし、多くの作家にチャンスの間口を広げています。選考された作家には企画展示室を約1ヶ月間無料で貸し出し、さらにチラシを県内各所へ送付するなどの幅広い PR を行い、経済的支援を含め作家活動を多角的に支援しています。地元からの新しい芸術の創出も美術考古館の使命の一つと考え、これからも作品展示のための貸し館や芸術文化に関わる相談に応えていきます。あなたの作品を美術館で。 ミニチュア展。令和4年度に、小さくてもいいじゃないか、みんなのレゴ作品展と題し、一般の人から小さな作品を募集し、一堂に展示しました。本展には、子供から大人までの100名を超える応募がありました。その作品はどれも身近に飾って楽しめそうな小さなサイズであり、多様な題材、材質、技法でそれぞれに輝きを放っていました。移転開館10周年となる令和5年度も、小さくてもいいじゃないか、みんなのミニチュア作品展とタイトルを改め、同様の展覧会を開催予定です。多くの人の丹精込めた力作をお待ちしています。写真説明。令和4年度の展示と説明のある展示会場の写真です。広い室内の壁面に小さな作品が所狭しと飾られています。中央テーブルの上にも作品があります。写真説明終わり。作品募集期間、9月1日金曜日から10日日曜日。展覧会期間、10月26日木曜日から12月24日日曜日。詳しくは QR コードからご覧ください。QR コードがあります。令和3年度選考作家、渡辺忠さんの顔写真とプロフィールが載っています。
渡辺忠さん、
東御市在住。展示室に約1トンのモルタルとコンクリートを持ち込み、記憶の型枠 EMPTY Empty No.18 を表現。その公開制作の様子を海外のギャラリーでライブ配信した。その後、中国の西安、ロスアンゼルス、東京など国内外で個展、ライブパフォーマンスを開催。表現を規制せずに受け入れる岡谷美術考古館のスタンスに感銘し、改めて自分自身と向き合う機会をいただいたことで、さらなるビジョンが見えたと感じています、とコメントしています。写真説明。記憶の型枠、エンプティナンバー18。室内にモルタルとコンクリートで作ったと思われる作品が置かれている写真です。写真説明終わり。史上10年の歩みポスター展。10年間の企画展のポスターです。記憶に残る展示はありますか?というコメントがあります。写真説明。薄いグリーンをバックに、白い S 字型のテープが画面いっぱいに広げられ、そのテープの上に左側からポスターが順番に並べられています。年代順にタイトルだけ紹介します。2013年、オープン、アルファベットで書かれています。2014年、岡谷メタルアートズー、アートズーアルファベットで書かれています。2015年、新世代アーティスト展。2016年、根岸義郎展。2017年、縄文の夜神楽。2018年、県展70年を支えた岡谷の巨匠展。2019年、没後5年、辰野戸恵子展。2020年、今に生きる縄文。2021年、山田幸太郎、ファンタスティックワークス。2021年、小平洋子展。2021年、緑川照久と11人の彫刻家。2022年、宮坂波動展、生誕140年。2023年、辰野清写真展、余韻。次の10年へ、と矢印が伸びて終わっています。写真説明終わり。リニューアルオープンから10周年を迎えるにあたり、これまで多くの企画展を開催してきました。これからも、郷土に根ざした美術考古館として、美術、考古の双方の魅力を発信できるように努めていきます。ぜひ、気軽に足を運んでください。インフォメーション。 特別企画展、沙織神田アートエキシビジョン、竜と女神と絹の道、諏訪湖の竜に誘われ女神が開く芸術展、会期、ただいま開催中から9月18日月曜日祝日まで、音楽に合わせて踊りながら絵を描く踊り絵師神田沙織さんの作品展です。問い合わせ、私立岡谷美術考古館、電話 225854